Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソダウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1835回、3月28日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃん、ゲストのすきちゃんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日は仲間に入れていただいてありがとうございます。
やっと出てきよったで。
しょうがないじゃん。しょうがないじゃん。そんなこと言って。
お疲れさんですね。
すいませんね、毎日毎日。
ゆみちゃん、かみんぴかりんさん、こんばんは。
こんばんは。
今日は午後は暖かかったんだよな。
私は暖かかった。
個人的に？
うん、多分ね、一人汗かいて。うん。うん、でも春だなって思いますね。外の景色を見ると、
もう桜咲いてる。
うん、ちょっとちらほら咲き始めてて、青い空に。こう映えるっていうかね、うん、本当に今だけの今だけの風景だなと思って、すごい、
うん、
毎年好きだね。青空の下にピンクの花が咲くのいいね。
はい、満開宣言はまだ東京だけみたいですけどね。桜の明日九州の方が満開になるんじゃないかってことみたいですけど。娘さん、こんばんは。
こんばんは。
ゲストがゲスト聞こえてしまった。
なんてこと。
ゲスの
ゲスの好きちゃんです。
みーちゃん、こんにちは。
いや、こんにちはじゃないよ、今日はだよ。
今日はか。今日はいろんな人に冷たく当たってしまいました。
そんな日もある。私が昨日そうだった。
どうだったってこと？
もうなんか忙しさでもうイライラしとって、
うん、
でちょっとローソンでグダ巻いたんじゃないや、ローソンで息巻いた。
ローソンで
ローソンのレジで吠えた、うん、久々にクレーマー魂が花開いたよ。満開。
ブラックだ、ブラック。
違うよ、だってお弁当温めた上にチョコレートを置く、普通。
それはそのお弁当にかけるためのチョコだったね。
違うよ。
ザンパさん、こんばんは。
こんばんは。
今日ニュースでチラッとやってたけど、ヒコニャンが 危ないらしいぞ。
え？
ヒコニャンが予算削られて。ヒコニャンの活動が減るらしいぞ。
ご飯が食べさ、あの何、餌が買えんってこと？ヒコニャン
の。ヒコニャンの餌が買えないみたい。なんか7月までの予算がゼロらしいよ。
そうなんだ。そりゃ、最近でもそんなにキャラクターってなんか一時期みたいに騒がんことない？ちょっと静かな感じ。
でもゆるキャラグランプリとかコンスタントやってるんじゃない？
ちょっとなんかでも熱が冷めてきたっていうか静かじゃない最近。私だけ。
まあそうかな。ジミーちゃん削られたというより新年度予算が否決された。なのでヒコニャの運営費が出ないらしいですよ。ニクラムさんこんばんは。
こんばんは。
サンポさんもヒコニャのファンクラブから抜けます。抜けます？ってことはまだ抜けてないんだな。
あれじゃない、年ことじゃない。
一口上司だったっけ？彦根城のなんかあんなんじゃなかったっけ？
そんなんだったっけ？
3月まで。ああ、そういうことか。年度末で一応切れるわけか。継続しなければ。はい。ってなとこで、月ちゃんも久しぶりに参加して、やり方忘れたらしいんでね。皆さん教えてあげてね。
いや、ゲストだから。
ゲスです。はい。それでは本編の方行きたいと思いますが、一番最後の記事を一番頭に持ってきました。
今一番上の貼ったのに、剥がす。ちょっと待って。
急げ。
このドックンドックンのやつですね。
そう。はい。それではまず最初は iPhone マニアさんにあった記事です。Apple Watch で心電図機能が利用できる全ての国や地域のリストが公開という記事が上がってました。一足遅れて WatchOS の 5.2 がリリースされたんですけども。
ちょっと待って。ニュース違うよ。あれ？一番最後のニュースそれじゃない？
一番最後のニュースこれを追加したって言ったじゃない？
ちょっと待って。ないよ、私出てこないんですけど。
何してかした？合ってるよ、URL。URL 合ってるよ。
Apple Watch って書いてあるよ。
Apple Watch ね。
ごめん、黙っとく。ちょっとごめん。今、Watch OS、ごめん。すいません。静かにしときます。
どこまで喋ったっけ？
すいません、ごめん。
あ、そうそう、一足遅れて WatchOS の 5.2 がリリースされてですね、香港およびヨーロッパの一部の国々で心電図機能が利用可能になりましたということで、残念ながら日本は入らなかったと、今回ね。14カ国が仲間入りということらしいですね。現在心電図が使えるのは、オーストラリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グアム、香港、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、プエルトリコ、ルーマニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ領バージン諸島、ここで使えますよと。日本 iPhone はまだ来ないのね。近いところでは香港が使えるようになったみたいですけどね。
なんかその厚生労働省の厚生労働省、うん、認可がオリンケーでしょ。
そうそうそうそう、そこの認可がおりんことには日本での、機能のオンができないということのようですね。
なんかちょっと気が遠くなるね。ずっとこのまんまなんじゃない？
シリーズ5ぐらいに合わせて採用されたりしてな。嫌だ嫌だって感じですよ。泉ちゃん、彦根の夏祭りを中止する予算になってたのを議会でそんなのダメと否決され、西川なんとか君が僕に相談してと言ってるらしい。
なんでな、 TM レボリューションだ。
TM の西川さんか。
これ高則君ですよ。
毎年
すごい、ね、
琵琶湖でフェスやるからな。
僕に相談しててかっこよくない？なんか召集力
召集力。おさんぽさん、私の市民税が減ったのが財政に響いたのかな。
ほう、
おさんぽさんのせいってことか。まあ、ひこにゃんによる観光収入は先細りだから。でもなんかひこにゃんが1日3回出るようになってから観光客が増えたっていうグラフ紹介しましたけどね。熱狂的なひこにゃんファンもいるみたいですね。
そうなんだね。まあ可愛いもんね。
そうやね。
でも島猫も可愛いよね。
はい、それでは次のニュースです。頭へ戻りますね。リストの、iPhone マニアさんにあった記事です。ソフトバンク店頭での iPhone 当日修理、銀座名古屋店でも提供開始という記事が上がってました。ソフトバンクはソフトバンクショップで iPhone の当日修理を行う iPhone、iPad 店頭修理サービスを2019年3月27日より新たにソフトバンク銀座、ソフトバンク名古屋でも提供開始すると発表していますと。これにより対象店舗はグランフロント大阪、表参道店、銀座店、名古屋店の4店となりますと。ソフトバンクの店頭でガラスの割れやバッテリーの交換がしてもらえるよと。
すごいね。
ただしここに書かれている通り、4店舗のみですけどね。グランフロント大阪なんで大阪駅の中だね。
これなんか、まあ、ちょっとグランフロントは別として割とアップルストアがある地域だよね。
まあ確かにね。だけどアップルストアがお客さんでいっぱいだから分散させようとしてるんだよね。
結局でも私らにしたらそこまでいかんといけんっていうのは変わらんね。
まあね。で、iPhone は基本的に即日修理をしてもらいますが、 iPad は、預かり修理になるということみたいですね。料金に関しては Apple Store と同じ料金設定なんでしょうね。Apple Store みたいに、ネットで、事前の予約も可能ということだそうですね。で、銀座店と名古屋店に関しては電話予約のみ。 表参道店とグランフロント大阪店ではインターネットから来店予約が可能ですと。ということで、まあ都会に住んでる皆さんはいいね。
いいね。
対応してくれる店がいっぱいあって。それでは次の記事ですよと、こちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。 MacBook の機能がアップする。9つのドックステーションがついた本革 MacBook ケース、ドックケースという商品の紹介ですね。これはですね、MacBook をまあ持ち運びするときに、あちこちボンボンぶつけて、傷とかつかないようにするための革製のスリープケースですけども、このケース自体にですね、ハブがついてるということのようですね。ついてるハブは、有線 LAN ポートが一つ、 4K 対応の HDMI 出力が一つ、Type-C が一つ、 USB 3.1 が一つ、それから USB 3.0 が三つ、あと SD カードリーダーが一つ、マイクロ SD カードリーダーが一つということですね。MacBook は接続端子はライトニングじゃなかった。サンダーボルト3。まあ、見た目はタイプ C ですけどね。ただ周辺機器にまだなかなかタイプ C 対応っていうの最近は増えてはきてるけど、まだ古いタイプ A のコネクターの、ガジェット、外付けハードディスクとかも使ってらっしゃる方もいると思いますけども、これがあると一発で接続できるよと。いうことですね。はい、まあ、私はあのこういう機能を持ったやつを、普通につないで使ってますけどね。このケースの中にハブも収められているというデザイン、これなかなかいいデザインじゃないって気がしますけどね。ただ15インチを持ち歩く人はそんなにいないかな、重たいから。13インチの方は確か制限かかってないんでね、いけると思いますけど、気になる方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。お値段が13インチモデルと15インチモデル両方が用意されているようで、色はミッドナイトブラック。そしてドッキングのハブの部分がスペースグレーになってますね。お値段は、あ、これ本革製とマイクロファイバーレザーケース。本当の革じゃないのと2種類あるんですね。お値段、あれ、お値段出てないの？お値段書いてある記事もあったけど、この記事にはお値段が出てませんね。お値段出てないよな、これ。
今ずっと下に降りていってるんですけど、まだ見つかってないですね。
お値段はまだ公表されてないのかな。
高いのかな。
ハブだけ単体で買うと3000円とか。
これクラウドファンディング
じゃないですか。あ、そっか、これからか。まあそれにしてもお値段出てるはずだよな、クラウドファンディングいくらからスタートってやつが。
13,824 円が
まあまあいいお値段して
残り28個ですね。13インチ、15インチが 15,984 円。あ、それは本革じゃないですね。で、本革の
マイクロファイバーの方ね。
本革の13インチが 28,777 円、15インチが 31,142 円。
なかなかいいお値段するね。
まあそうですね。でもこれ 20% オフとかって書いてあってこの値段ですよ。
ああ、だからクラウドファンディング成功したら一般販売も始めるだろうけど、その時はまあ正規のお値段になるということですね。
どうですか。
ちょっと高いな。そんだけ出すんだったら外付けの SSD かなんか買うな。ラムさんとかいいね。
いいよね。いいよね。
サンポさん、修理内容によっては、アップルストアと、それ以外で対応が変わることもあるようだから、できればストアに行きたいね。まあ、でも予約は取れればいいですけどね。いつ見ても満杯状態ですよね。江口さん、こんばんは。少し寒いですね。
こんばんは。少し寒いよね。夜は特にね、冷える冷える。
お散歩さん、これいいな。さっきのスリープケースでね、お値段次第って書いてあるけど、このお値段でお散歩さんは手を出すかな。お散歩さん、ハブだけでもそんな値段では買えないよ。5000円か7000円くらいはする。あれ、僕が買ったやつ3000いくらじゃなかったっけかな。はい、バッタモンかもな。僕が捕まされたのは。はい、それでは次の記事ですよ。こちらはマックお宝鑑定団さんだよな。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ウォルトディズニージャパン、アップル TV 対応ディズニー公式動画見放題アプリディズニーシアターをリリースという記事が出てました。アプリは無料で配布をしていますと。ただ、コンテンツを視聴するためにはディズニーデラックスへの加入が必要ですと。こちらは月額700円、700円払うと、ディズニー、ピクサー、マーベル、あとどこだったかなの映画が見放題になるっていうサービスですね。これはで、最初の1ヶ月はこの700円がどうも無料になるみたいですね。見れるのはピクサーとディズニープリンセス、それからディズニージュニアってやつかな、あとディズニーチャンネルオリジナルムーンとかマーベル、スターウォーズ、アナ雪とかディズニークラシック、まあ、ディズニーが管理してる映画見放題になるということだそうですよ。
いいんじゃないですか。みっちゃん、これ欲しくないです。
まあ700円ぐらいならな。あ、でもまあ、
え、未だに
使わないよな。
なんでお休みの日とかは。
あ、まあもう お休みの日とかそういう時だよな。
もうもういいんでしょう。ディズニー見んでしょう、もう、おじさん。
あ、ディズニーは見ないかもしれないけど、スターウォーズとか？
はーい。でも、
うん。
乙女だもんね。乙女だもんね。
スキーちゃん？
なんか、うん。可愛いの好きな、可愛いの好きだけど、なんだっけ、クレイジージャーニーとかいうの、えぐいのも好きだしね。ちょっとなんか、あなたのは本当に表裏が、表裏中か、激しいな。
あ、そうそう、ディズニーの顔、変わったの見た？
ディズニーの顔変わった？
うん。ミッキーマウスの顔。
いつ？
昨日かな？一昨日かな？に新しく変わりましたよ。
ミッキーちゃん？
ミッキーちゃん。ミニーちゃんも変わってるのかな？ちょっとね、表情が、にこやかな顔になった。
表情がついてきたってこと？
ついてきた？表情が若干変わった。
柔らかくなった。
どっちかっていうとそういう感じになったかな。
見てわかる？違いが。
比べてみれば、なんとなく違うなってのはわかる。
でもそれだけ単体で。
うん。
それだけ単体でやったらわかんない。
わかんない。わかんない。
そうなんだね。全然知らんかった。
だから変更前と変更後とこう並べて、動画を再生してやると、新しい方がちょっと、笑顔に見える。
どっちが好きなんですか？
いやー、やっぱ新しい方がいいんじゃないって気がするけどな。
まあ、そんなに、ね、見た目がすごい違うのだったら違和感ないかもしれんけどね。声優さんが変わるとものすごい違和感がちょっとしばらくあるけど、
まあ、
そこまでじゃないかな。
サンパさん、安いのポートが揃っていないんですよね。 SD カードリーダーと有線LANの両方が欲しいとなると選択肢極端に少ない、この手の製品は質感が大切だから少し高くても実物を見て決めたいかな。あ、ケースね。まあ、見れると一番いいんですけどね。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは、iPhone マニアさんにあった記事です。目を撮影して花粉レベルを計測できるアプリ、アレルサーチという記事が上がってました。たった3分で花粉症から受けている影響を計測できるアレルサーチというアプリですね。
いや、急に無言になる気どうしたんですかと思って。
あ、咳が出そうになったけんちょっとミュートにしてた。失礼しました。これはですね、順天堂大学が行っている花粉症研究のためのアプリらしいですね。研究のためのアプリですが、その研究結果はそのままアプリの利用者に返ってくるため、花粉症レベルのチェックや花粉症マップ、花粉飛散情報などをアプリ内でチェックすることができますと。で、これアプリをダウンロードすると、まず最初に起動すると、規約への同意と基本的な情報を入力するってことですね。ヘルスケアの全てのカテゴリーをまずオンにして、アクセスを許可しますと。で、診断する上で必要な質問に答えていきますと。全ての質問に答えると次の画面に進めるようになりますということで、喫煙してるとか、 運動時間とかの頻度とか、あとコンタクトレンズ使ってますよとか、そういうのの質問に答えると。でそこまでいったら、花粉症のレベルチェックとかができるようになるんですね。で、どうやって調べるかっていうと、目の赤み、これを測定するらしいですね。で、だいたい3分ぐらいで、結果が出るということらしいですよ。
今登録してます。
うん。
実際やったのこれ？
いや、まだあのダウンロードはしてるけどやってないです。っていうかね、あのダウンロードしようと思ったら僕これ落としてました。だからね、だいぶ前に一応リリースはされてたと思う、うん、このアプリ。
私これこのアイコンと順天堂大学って記憶がある。
うん。それが多分バージョンアップかなんかしてより正確な測定ができるように多分なったんじゃないかなと思いますけど、ね、う
ん、こんなに詳しくなかったと思います。うん、
ということで、皆さんも花粉に悩んでいらっしゃる方というか、もしかしたら今年花粉症デビューしたかもっていう方はこれ使って、確認をしてみてはいかがでしょうか。これ結果が出る前ちょっと時間かかりそうだね。いろいろ質問とか答えなきゃいけないから。
そっか、長いね、うん、これ。
まあ後からやってみてください。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。詐欺 SMS を検知する iPhone アプリ BB ソフトからという記事が上がってました。 BB ソフトサービスは iPhone 向けアプリ SMS 詐欺ブロッカー by 詐欺ウォールの提供を開始しました。年内は無料で利用できますということですね。このアプリは SMS、MMS で届くメッセージを解析し、不審なものを自動的に迷惑メッセージに振り分けてくれるアプリですと。SMS とかに迷惑メールとか来ます？
うん、来ますね。
これを入れとくと、振り分けしてくれて、非常に助かるかもしれません
よ。年内無料、あ、有料になるんだね、1年経つと。
そうですね、とりあえず来年2020年の1月から有料になる予定のようですね。それまではまあ無料で使えますよということらしいですね。これを入れておけば、フィッシングメールとかが来ても間違えて押すことがなくなるんじゃないかな。
なんかね、だんだんこう巧妙な出口っていうか、うん、思わず URL を押しそうになるようなものもあれが多いよね最近。
まあね、確かにね。まあ、年内限定ではありますけども無料で使えるそうですので入れてみてはいかがでしょうか。お散歩さん、目の細い私は多分無理だろうな。眼科に診察に行くと 何回目を開けてくださいって言われることがある。ん？何回目を開けてください。ちゃんと目を開けているのに大きな目を開けましょうねジミちゃん、これでミッタンが花粉症かどうか判断できるの？できるかもねはい、それでは次の記事です。 こちらはどちらの記事だ？
iPod
ラブさんの方にあった記事ですね。既存のスピーカーをアレクサに対応させるエコーインプットが新登場ということで、スケちゃんは、野良茂さんからいただいた Bluetooth スピーカーがあるじゃないですか。
うん。
それをアレクサ対応にできるそうですよ。
あのアンカーのやつですか？
うん、アンカーのでも何でもいいです。あのスピーカーに接続することでアレクサと同じ機能を持たせることができる。
へえ。
お値段は2980円。 Bluetooth または 3.5mm オーディオケーブルでスピーカーと接続。音声操作はエコーインプットに搭載された4つのマイクに話しかけるという仕組みだそうですね。消費電力は 5W、 本体への給電は USB ケーブルで行いますと。インターネットとの接続は Wi-Fi ネットワークを使用しますと。で、ネットワークのセットアップが必要なんで、Alexa アプリ、スマートフォンの Alexa アプリを使うんで、初回のみはスマートフォンが必要となると、セットアップのための時にね。セール価格を除けば Amazon エコー製品で一番価格が安く、すでにスピーカーを持っているという人にとっては選択肢の一つになりそうだと。一番安いのが、今いくらするんだっけ、エコーの。それでも3,000-4,000円ぐらいはするのかな。それが2,000円台、まあ2,000円台というかもう3,000円が目の前ですけどね。2980円で手元にある Bluetooth スピーカー、あ、まあ Bluetooth に限りませんけどね、スピーカーを活用することができるってことらしいですね。つきちゃん、これでスマートスピーカーデビューできるかもよ。
うん、なんか、うん、ちょっと便利さがよく分かってないんで、あのそんなにそそられてないんですけど、あの魅力を語ってくれます？
アレクサの魅力？
うん、三つは持っとるでしょ。
あの部屋に帰ってただいまって言うと、お帰りなさいって言ってくれるよ。
嘘。
本当は。
へえ、で言うとるんちゃんと。
うん、言うとるよ。
それはあのシリちゃんみたいに女の子の女の人男の人って設定ができるの？これ。
いや、アレクサは女性だけじゃなかったかな。
あ、女の人？アレクサって。
うん。男の人にする設定は、見た記憶はないな。
なるほど。そっか。
ん？
うん。だけみちゃんただいまって言うんだね。かわいい声で。ただいまって。
ただいまって。あと天気予報を教えてくれたり、今日傘がいるとかって聞くと、持って行った方が良さそうですねとかって教えてくれる。
なんかいいね、話し合えてくって。
あとピカチュウも召喚できるしね。
召喚？
うん、ピカチュウ起動って言うとピカチュウっていう。こっちが何喋ってもピカーとかってしか喋らなくなっちゃう。
女の人の声で？
いやいや、これは本当のあのピカチュウの声優さんの声です。
へー、結構遊んでるんだ。
うん、そこそこ遊べますよ。
なんか旗から見たら面白い絵だろうね。みっちゃんが。
そんな人のおるとこでは恥ずかしくて使えません。
いや、でもシリちゃんでも本当便利な世の中だなって思う。そのお料理とかしてるときにアップルウォッチつけとったらすぐその5分、
うん、
タイマーセット、
前はそのとか、ね、
うん、壁のタイマーセットしにわざわざ、ね、歩き寄ったけど、歩かんでもその場ですぐなんか5分タイマーセットしましたとかって言ってくれる気は本当便利だな、うん、みんなこういうの知っとって使ってるんかなっていつも思う、あの特に女の人台所の仕事する
一番多い使い方はもしかしたら3分タイマーかもしれないね。
カップラーメン、
カップラーメン用のジミちゃん今日仕事大変だったでちゅう、いい子いい子ちゃん、いい子いい子してほしいなと見た
あのアレクサに、
あ、そう言えってことか、
言ってそうだよね、なんとかで帰り待ちたよとか言って、あの赤ちゃん言葉で言ってそう。
多分でもそれはあれじゃない、よくわかりませんっていう返事しかしてくんないかもよ
でちゃんと普通に喋ってるんだ、
喋ってるよ
へえ、
はい、それでは次の記事です。
あ、ちょっと待ってください、
はい、こちらマイポトラブさんの記事ですね。キャッシュレス決済はまだまだカードタイプが主流、スマホ QR コード決済はこれから普及という記事が上がってました。 MMD 研究所が最近活発化してきているキャッシュレス決済への意識調査レポートを公開しましたと。調査はキャッシュレス決済を利用する消費者側と導入する経営者側の両方の意見を収集したものですと。まずは消費者側の意見からということで、消費者がキャッシュレス決済に期待している点としては、ポイントがたまる、会計がスムーディー、あ、じゃないスピーディー、使える場所が多い、割引やお得なキャンペーンが多いなどで、かつてキャッシュレス決済の一番のメリットとされていた財布を持ち歩かなくて良いという部分にメリットを感じている人はそんなに多くないと。またキャッシュレス決済でもスマホアプリを利用した QR コード決済やフェリカの非接触式決済はまだまだ少数派で、多くの人がクレジットカードやカードタイプの電子マネーを利用したいと考えていると、いうことですね。あと加盟店の多いクレジットカード、そしてクレジットカードの加盟店に使える LINE Pay カードのようなチャージ式電子マネーは、まだまだ強いようですと。でキャッシュレス決済に対する意見としては、個人情報の流出、あ、個人情報が流出しそうで怖いとか、災害などでシステム障害が発生した場合決済ができなくなると。まあ確かに電気頼りですからね、電気とあと電波が必要、あと現状いくつも企画が乱立して結果として使える店舗が限定されることをなんとかすべきと。これはまさにそうですよね。あとポイント還元のこの策はややこしくなるだけで好ましくないと。
うん、
確かにそうだよな、ポイントで還元するんだったら最初から値引きしてくれりゃいいのにな。
なんかややこしいな
あと飲食店経営者などキャッシュレス決済を導入する側ですね、こちらでのハードルとなる点を尋ねると、決済手数料が高い、レジ作業が難しくなる、入金サイクルが長いといった意見が多く出ているということらしいですね。まあ確かに今まで現金でしか取り扱いをしてなかったお店がキャッシュレス対応にしようと思ったら、まあレジを変えるか、今スマホとか、あ、まあスマホを使う人、お店はないかな、タブレットと決済用の端末を用意すれば、とりあえず使えるようにはできるんでね。そ それにしてももう金額がある程度かかるしね。まあ導入に対してお金がかかるってのが一番ネックになってるみたいですね。ただなんか国が補助を出すっていう話もあるけど、具体的な数字はまだ出てきてないですよね、これ。まあなかなか電子決済、若い人はねとっつきやすいかもしれないけど、年取った人はちょっと今更って言われるよな。
私らのことですか？
我々はまだ使うじゃん。
いやでも私わけがわからんくなるというか、そのあれじゃん、スイカ使うでしょ、アップルペイで。
うん。
でそのローソンに行ったらチャージするときはスイカでチャージ、スイカにチャージで決済するときはアップルペイでって、私それがね時々わからんくなって、うん、で昨日もチャージするのにアップルペイにチャージって言って、こうあのスイカの画面開いてこう手のひらずっと裏返してるのに、いつまでたってもピッと言わん で、うん、後ろにいっぱい人が並んどって逆ギレしたできんって言われて、なんでできんのって
アップルペイにチャージはできないでしょ、うん、スイカにチャージはできるけど、
ややこしいじゃん。だってチャージはスイカって言うし、決済はアップルペイだけど、その辺が若い人はささって切り替えられるんだろうけど、おばさんの頭ではもうダメだなって気に限界を感じましたね。
じゃあ僕は大丈夫ってことか。
おじさんは得意な分野なんでしょうねきっと、そこは。
そうなのかもね。
なんかね恥ずかしかったね、できませんって言われたら。恥ずかしいのに逆ギレして、やだねおばさんって。
アップルペイが日本で使えるようになったすぐぐらいの時に、
うん、
あのコンビニでアップルペイでって言ってコンビニの店員さんがこう首をかしげてたんですよね、レジの端末見ながら、
うん、
でその時にねすっとうちあのレジのお客さんじゃない店員さん側のディスプレイをチラッと見たんですよ、
うん、
いっぱいボタンがあるよキャッシュレスの。
それだけなんとかペイとか電子決済が何そのすんごいそのいっぱいあるってことでしょ。この
そうそうそう、でそれぞれの決済のロゴがあるじゃない。
うん。
エディなら R の R エディって書いてあるかな。アップルペイならリンゴマーク。うん、でそのボタンがあって、その下にちっちゃくね、一応名前は書いてあるんですよ。アップルペイとか。
うん、それ見たの？
とか見た見た。いや店員さん困ってたから。こう覗き込んで、うん、あ、これこれって教えてあげたんだよね。
へー。
リンゴマークを。ものすごい数の決済の選択するボタンが出てきますからね。あれ店員さんも大変だなと思う。
結構、都会はね、外人さんの店員さんがなんかコンビニとかは多いような気がするんだけど、
うん、
田舎って結構中高年の人が多いじゃない。
あ
の働いてるのにね。で、うん、すごいなんかアップルペイとか言って分かるんかなって時々オロオロする人オンサるんだけど、
うん、
最近私が行き、うん、よく行くローソンに70ぐらいの初心者マークの名札つけたおばあちゃんがね 入社審査ったんよね。で、うん、わこのばあちゃんにアップルペイ言って分かるかいなとか、スイカとか分かるんかなとかとも思ったんだけど、逆に私がその久しぶりにスイカで決済しようと思ったら、どうやったらスイカの画面が開くか分からんで忘れてしまって、うん、あれどうやってするんで、みたいに言ったじゃん、長押しするんかいねって。で長押ししたらなんか緊急電話の画面が出てきて、でいやどうしようっておろおろしとったら、その70ぐらいのおばあちゃんが、うん大丈夫大丈夫、急がない急がない、いいわよ待ってるからとか言ってアップルペイでしょ待ってるよって、便利だよね電子決済とか言って語り出して、
うん、
なんだこのおばあちゃんと思ってびっくりしたんだけど、結局私がその2回押すってことが思い出せんで、ごめんなさいって言って、
うん、
現金決済しまったんだけどね私が恥ずかしかった
上手がいたのね。
だけどもうなんか無理にねペイ 、うん、使わん方がいいんかな、私一人の時には使わん方がいいなってすごい思ってる。保護者がいないと。
ブスミさん、マロンちゃんに対してはしてると思う。ああ僕はマロンに赤ちゃん言葉、うん、
すごい。
あでもしてるかも、
はい、あ僕は
家の前まで車で帰ってくるともう泣き出すからな。マロンちゃんマロンちゃん
マロンちゃん、
あでも赤ちゃん言葉にはなってないかもな。
やりましたよって言わんの。
いやそれは言わないぞ。
いや言うでしょ。言うてみ、言うでしょ。
でもサンボさん目の計測結果は41だった。写真による測定はそのものよりアンケートによる問診で判断してるんだろうね。すごく面倒なのでもうやらない。41か。お散歩さん、店頭でチャージするの？私はカードからチャージして使っているので、店頭ではしたことは、したことない。あの、店頭でもできますよ。Apple Watch のスイカにチャージが。ただね、不思議なことに、駅の券売機ではね、チャージができないんですよ。iPhone に対しても、Apple Watch に対しても、スイカのチャージがね。
どういうこと？駅の券売機。
普通スイカとかイコカのカードタイプ、
うん、
あれは駅の券売機でチャージできるんですよ、現金で。
うん、
だけども Apple Watch とか iPhone のスイカにはチャージができないんですよ。
あ、券売機でチャージした分が？
いや、券売機を使ってのチャージができない。
だって時計当てるところがないけじゃない、その画面。
ね、一応あることはあるんだけどね、あのカードをこう置く部分が、そこへアプローチとか持っていってもチャージができないんですよ。だからチャージができるのは、まあローソンとかだとコンビニの、レジ、セブンイレブンだと ATM とかで、じゃないとダメなんですよね。
それどっかで実際に自分がやったの？
駅の券売機でいっぺんやろうとしたことがあったけどできなかった。他のとこでもそういう記事は上がってる。
券売機って何、その iPhone にチャージする目的が違うけ使えんとか。
いや目的は一緒だけどね、交通系のプリペイドにお金を入金するんだっけ。目的は変わんないんだけどもできないんだよね、これが不思議と。のぶすみさん、諦めたらおしまいなのね。日々諦めないで頑張るのね、自分。うん、頑張れ。意味じゃ長いよ。あ、最後に私の指を噛まれるってことね。
噛まれたじゃんな。
うん。もうすぐ1年が来るけどな。
よく覚えてるな、ジミーちゃん。怖い。日記つけとる
ね。ゴールデンウィークの初日だから4月の終わりだったよな。
あ、去年ね。
うん。
うん、
ピカリンピカリンさん、店員はジーババが多すぎ許して。え、イカリンピカリンさんの回し物ってこと、ジーババさん。
許してって言っても私も許してで、こんなジーババのお客さんが一丁前にペイ使おうとするから迷惑かけとる。
井口さん、音声認識でレジが判断してほしいです。あー、でも将来的にはそうなるかもね。
だからそれだったらいいな。
うん、混雑時も客が小銭じゃらじゃら出してレジの会計がなかなか あ、そういうとこ買いますよね。
なんかコンビニっていうよりスーパーでね、それ多いね、おばあちゃんとかが動かんくなるレジで、うん。
娘さん、一休さんみたい、急がない急がない。
一休み一休み。
リサつくけてへこけいこにいへついりん、いへついいりにこ。小さい時に見た視力表の文字、今でも覚えてる。覚えちゃダメでしょ。昔のことは覚え、覚えているけど。
すごいね。知らん。私ら C だったよ。視力検査って。
うん、あの、なんたらかんってやつでしょ。
なんたらかん？
あの、C のマーク。
なんたらかんっていう。なんたらかんってなんだ？
何かんだっけ？なんだったっけ？なんとかかん。なんとかかん
っていうのは和っていう意味？
確かそうそう、そっちの勘。
じゃあ C 勘？
いや違う、ランドルフ勘。なんか ラで始まるなんとか勘だったと思うけどな。
ランバダ、
ランドルト勘。
ランドルト、すごい
似たおがね。
なんですぐ分かるの。ランドルト、
ランドルト勘か、
どういう意味だ。
コハコさん、コハコさん、こんばんは。
こんばんは。
音声認識以前に端末を近づけた時点でレジが自動認識するべき。ああ、あの Apple Watch とか iPhone にしても、このカードを使って決済するよっていう風に出せば向こうも認識してくれるのかな、それを。
あの、私田舎に住んどるけ自動改札とかに縁がないよね、普段で。この度大阪行った時に、うん、その私はあのローソンでそれこそあのスイカの画面を開かんと決済ができるのに、駅ってただ、うん、あのアップルウォッチかざせばいいよってみっちゃんが言って、本当にかざすだけでピッて音がするけ、何これって思ったんだけど、なんであのコンビニはそうならんのかなって思った。
あのスイカの画面を出して Apple Pay でっていう決済の仕方の場合はスイカを出さなきゃダメだけど、あのポンタポイントがいらないならスイカでって言ってそのまま Apple Watch かざすだけで決済はできますよ。それはね、Apple Watch の設定の中で確か、あ、まあ、Apple Watch にしても iPhone にしても一緒だけど、ウォレットの設定の中で、なんだっけ、エクスプレスカードってところに、うん、スイカを設定しとくと、かざすだけで通れるんですよ。わかる？
私に言うとるん？
うん。
そんなところないもんだって。
いやいや、あると思うよ。Apple Watch の、ウォレットと Apple Pay っていう項目？
Apple Watch の？
Apple Watch の。ウォレットと Apple Pay っていうのがあるでしょ。
え、ないよ。
あるよ。前後にポッドキャストとかアクティビティとかカレンダーとかトランシーバーとか
って。それ、え、どこの話しとる？
アップルウォッチのマイウォッチを下へスクロールしていったとこ。
アップルウォッチのマイウォッチ、
一番左のタブ。
え、左にあれしたら画面変わるよ。何の話しとる？アップルウォッチの話？
アップルウォッチのアプリを立ち上げてごらん、 iPhone で。
あ、 iPhone でか。
iPhone で立ち上げないとダメだよ。
だってアップルウォッチで言うたんやん、あんた。
だからアップルウォッチで。
違う、あー、イライラする。
アップルウォッチにそんな設定するとこないじゃない。
だってアップルウォッチって言ったもん。何、マイウォッチ。
違う違う、ウォレットとアップルペイ。切れた？
あった。
ずっと下の方へ下がっていくと、交通系 IC カード、エクスプレスカードってとこにスイカって書いてあるでしょ。
マイスイカって書いてある。
マイスイカ。だからここに出てるこのマイスイカってのは、時計の画面のままでもちゃんと反応してくれるカードをここで設定するのよ。
じゃあ私これでいいんだよね。
そうそうそうそう。だからスイカで支払いしますっていう時は時計のマークのままで、あ、時計の画面のままでいけるけど、ポンタポイントも一緒につけようとすると Apple Pay でって言ってスイカを表示させとかないとダメってこと。
なんでそういうことはちゃんと覚えられるの、あなたは。
常識だよ。
いや常識じゃないけど、いや、まあ私見たみたいにね、毎日コンビニ行かないもんだって。忘れるよ、1週間に1回ぐらいだもの。コンビニ
行けよ。
何だって買い食いしないもん、できるだけ。
小涌さん、 E がくるくるしてるやつもあるよね、メンケンさん。E がくるくる？そう、見たことないな。ランドルト艦のランドルトは人名だったよね。人の名前ですよね、これ。ローソンでもそのまま決済できるよ。あ、これは、そのままできるけど、代わりにポンタにポイントが入りませんよ、このままでやったら。ジミーちゃん、いろんな決済の方法があるからじゃないかな。アウちゃん、こんばんは。
こんばんは。
娘さん、このポッドキャストでランドルト缶の話題していた記憶がある。氷かけてごめんね。あ、水かけてごめんね。
氷かけて、氷かけてって何て。
ポンタポイントをもらうにはスイカだとダメなのかな。あ、だからポンタポイントとスイカでもクイックペイでも ID でも支払い方法は何でもいいんだけども、その支払い方法は自分で指定してやらないといけないんですよ。だからローソンでポンタポイントをつける場合には Apple Pay でって言って、どのカードで決済するかを表示させた状態でタッチする必要があります、ね。パクさん、キャッシュレス決済を推進するならポイント貯まる系も統一できると便利だよね。お国で統一できないかな。そうですよね、あちこちポイントをバラバラにされてもね、困るんですよね。
あーでもなんかね、
うん、
そんなになんかこの間その大阪行った時には周りに、あの人のアップルウォッチでピッてやってるっていうのを見かけんかったけん、
うん、
ちょっとやっぱりなんかお財布みたいなのをピッて当てる人とかが多いの見とったらちょっと優越感なんだね、田舎もんだけど。
あ、だけど
ちょっと私の方が、うん、ちょっと優越感だったな。
はい、それでは最後の記事です。
はい、
AV ウォッチにあった記事です。ソニー、クラウドファンディングでアニメ映画制作の支援募集、神在月の子供という記事が上がりました。ソニーはクリティカユニバーサルが手掛けるアニメーション映画神在月の子供の脚本設定制作のクラウドファンディングをファーストフライトサイトで開始しました。募集期間は3月27日から5月の7日まで。 目標額は100万円2020年の公開を目指すということで、タイトルにもありますが神在月の子供、これ島根が舞台になります。
もう
ん？
あ、ごめん、いや神在月っていう言葉に反応するの地元民だよねと思って、島根の人が、うんうん、あ、島根だってすぐ分かるよね。
そうそうそうそう。タイトルの神在月は一般的に神奈月と呼ばれる旧暦10月の出雲の国独自の呼称です。全国の八百万の神々が姿を消し出雲大社に集い、次の年の縁を結ぶ会議を行うとされています。脚本は神々が集まる場として古代から栄え今も変わらず魅力にあふれる出雲と子供をテーマに制作予定としていると。プロジェクトメンバーの一人が島根県出身で制作への熱い意気込みを受けて今回のテーマに選んだということだそうですね。で、プランが3つ用意されていて、支援金2020円というのがプラン1になります。これは、5円ポチ袋というやつと出雲歴カレンダーがもらえそうですね。で、プラン2が1万円になって、ここから限定数が100になります。プラン1に加えて縁の下の力持ちバックシートスタッフパス、これはロケ班とかでスタッフが来られるんですけども、それについて歩くことができるそうです。
へえ。
そしてプラン3、こちらは、支援金2万円で限定数50となってますが、プラン2に加えて宴会参加券、ロケ班でスタッフが来た時の夜宴会が催されるそうですけども、そちらへ招待してもらえるそうです。
2万円？
2 万円で。で、宴会場所は一応島根県内ということなんですが、どこで、出雲でやるのか松江でやるのかはここには書かれてませんけどね。
そりゃ豪津かもしれんし。
豪津には来ないでしょ。
絶対ないけど。ちょっと2万円払うやん。豪津
の国じゃないし。
岩見の 国です。
岩見の国だし。
ちょっと三つあんこ2万円払おうや。もしかしたら出れるかもしれんよ、声優で。
声優で
三つあんだってミッキーの真似できるじゃん。
いや、僕ミッキーだよ。で、現時点で100万円に対して、254,140円集まってですね、達成率は 25% だそうですよ。
ちょっとどないかしようや。
どないかしようや。
ちょっとかっこよくない、その裏方のとこ行きたいな。
多分これ支援するとエンドロールかなんかに名前も載せてくれるんじゃないのかな。
いやー、どうしよう。ちょっと乗り気。
乗り気。これ幕開けとかああいうのみたいにリアルタイムにこのプランがあとどれぐらい残ってるっていうのは出てこないんだな。プランに対する残がどこかで見れるのかな。じーっとわからないね。はい、ということで、まあ興味があるのは私かスキちゃんぐらいかな。
わからんよ。ちょっとめっちゃ今あれですよ。うん、
めっちゃワクワク。
どうしよう、どれにしようかなと思って今。
支援ページに行けば見れるよ。今僕が見てるのはこれは支援ページじゃないのか。支援ページ。ファーストフライト。ファーストフライトのページ。
いや、神有月の子供のとこをタップすると支援するって出てきたよ。う
ん、いや、出てくるけど、あの、どのプランが残いくらかっていうのは出てこないでしょ。
あ、今ね、支援するを押したらね、出てきました。
あ、それ
も1万円、うん。1万円が残り88枚で、2万円が残り44枚。
おー、あ、ほんとだ、ほんとだ。
どうする
どうする
どうしようか。1万円の、ちょっと宴会は恥ずかしいっけ。キックオフのうち入りも書いてあるじゃん、5月15日って。
書いてある。
うん、でこの日が宴会なんでしょ。5月15日
って。あ、本当だね。あ、5月15日平日か。
あ、平日です。水曜日ですね。空海に収録に出られるね。じゃあ1万円のにしとこうかな。なんちゃって。
いや、僕聞いたぞ。
みっちゃんがなんか乗り気じゃないなと思って今。
平日だもんな、これ週末とかなったらな。
いや1万円のはその裏方さんで、あの、
ああ1万円の方はね、
うん、だけどそれもどうかだよね。アニメだもんね、そもそも。ちょっとで、うん、冷静に考えると2000円のやつかな。
2020円。
5円ポチ袋と出雲歴のカレンダー。
うん、ということで皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。
これ支援するってボタンを押したらどうなるの。
多分会員登録の画面、多分一番右上にログインってあるから会員登録まず最初にするんだと思うよ。住所とか。
ヤフーかフェイスブックでログインできますよ。
なる方はこの出雲歴カレンダーっていうのがちょっと
気になるよね。それが
旧暦で書かれた、どうもカレンダーみたいですね。
ごめんなさいね、はい、地元民が。
本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
え、突然降る、ちょっと待ってよ、うん。あ、だいぶちょっと昨日、3月27日が上がってからですよね。
そうそうそうそう、
はい。チュリーちゃんが1834回拝聴、桜の満開宣言は標本木の8割で宣言とのこと、だからなんだかずれるんだってことで。そうよね、標準木だね、標本木じゃなくて、多分、
標準木じゃないような気がする。
分からんけど、うん、そうだね、咲いとるとこは咲いてるもんね、うん、ありがとうございます。それから江口さんが、BJ さん、タロケンさんに続きドリキンさんまでがインスタ360おね、おね、
X、
おね、おね、X を購入。
360は X。
あ、おねじゃ、360 1X か。を購入ってわら。自分が先月買ってから短期間に馴染みのポッドキャスターが立て続けに手に入れてるけど、 これはどんな世界線なのだ、わらわら。ということで、次はみっちゃんがかまんといけんのか、これは。
あ、僕買ったよ。
え、こないだ持っとったやつ？
うん。
え、聞いてないし。え、だってカメラは前から持っとったけど、リモコンを買ったって言ったよね、私に。
ああ、リモコンもね。
え、カメラはずっと前から持っとったって言ったよね。
いやいやいやいや。
いや、言いました。で、あれ？
いやいやいや。
これ買ったん？って、うん、リモコンを買ったんよって言ったよ。私にカメラ新しいのだって言わんかったよ、あんた。何してんの？
リモコンと買ったんや。
はい。まあ別に私あなたのお母さんじゃないからいいけど、好きに生きていって。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。イクラムさんが1834回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、ありがとうございます。お散歩さん、確かにウォッチでやってる人はあまり見ないね。改札でもアプローチで通ってる人ってあんまし、
いない。
見ないよな。
一人も見んかったね。なんかすごい、なんか便利だなと思った。私は、初めてその、イコカとかスイカのカードをお財布に入れて、人がやっとるみたいにピッてして通るのがすごいって思っとったんよね、ずっと。だけど、うん、今は、カバンからお財布出さなくても、ピッて、まあ、反対の手だけ、本当は改札の IC の、あれが、左にあってほしいなと思うんだけど、便利だよね。ちょっと痛しいけどね。
右側にあるからな。
うん、でもすごく便利だと思う。
通過するに体をねじらなきゃいけないけどな。
そう。ウエスト細くなるよ。
かね。サンコさん100万でできるの？あ、これね、100万ってのは製作費の一部らしいです。この100万で全部賄うわけではなさそうですよ。イクラムさん、そういえばマクドナルドの店員さんが私のアップルウォッチ決済を見て驚いてましたね。
へぇー。
ましてねえか。店頭でやるならいいけど、うん、ドライブスルーでやるのも痛しいよな、多分。左手で店員さんの方に出さなきゃいけないっていうのは。
あれって腕から外してもできるん？
スイカならできる。スイカだったら外した状態でも決済はできるけどね。
でもわざわざ外すのもな、どうかなだっけ。
まあ右手につけとくかだよな、その時だけ。井口さん、島根といえばルートレター。わら、ルートレターって何？
ルートって国道ってこと？
うん、この
国道の
手紙なんかそんな映画があるのかな。
知らない。
野住さん、留守紙。神奈月に出雲へ参集せず、その土地にとどまるという神。恵比寿神が多いが、町によって違いがある。伊勢神宮のダラダラぼっちもそこへ残るんでしょ、確か。
ダラダラぼっち？
ダラダラぼっち。
ダラダラぼっち？え、ダイダラじゃなかったっけ？
ダイダラぼっち。
ダラダラはあなたじゃん。日曜日のあなたじゃ、ダラダラぼっち。
ダイダラぼっち。
今、ダラダラぼっちって言ったっけ？
ダイダラぼっち。
ダラダラは、ダラダラぼっちはあなただね。ダイダラだよ、ダイダラ。
お散歩さん、カレンダーは代謝行けば買えるんじゃない？旧暦のカレンダー売ってるかな。
なんかみんな
こう、あの土産物屋さんでは見ないよな、カレンダー。
見ない見ない見ない。
うん。
いつも歴のカレンダーね。
小白さん、ファーストフライトで支援したことがあるので。お知らせが来てたんだけど、支援してはいない。うん。 散歩さん右側でも慣れると意外と面倒ではないけどね。うん、まあできないあれではないですよね。左にアプローチつけてでも。ただコロコロ引っ張りながらだとちょっと痛しいよな。
ええ、
普通に体一つで改札通る分には問題なくいけるけどな。
うん、出雲歴のカレンダーってなくはないけど6年後読みとか。
6年後読み6年間使えるってこと？
うん、そうそうそうそう。
なんかあの手帳型の日記帳みたいなやつで3年日記とかっていうのがあるけど、なんかそれと似たような感じか、う
ん、いや普通になんかめくるやつだけど、4月始まりで、
うん、
和紙かなこれ、8532円、
いい値段してるな
6年だけん6で割ってみ、まあそんなもんじゃ、
そんなもんだなそっか、
卓上カレンダーだったら1200円であるよ、出雲歴のカレンダーって。出雲歴って何、そもそも
分かんない何を指して
るんだろう。あなた、あなた出雲の人じゃないの？
あれじゃない、あのお雛様は4月3日にするとか、端午の節句は6月5日にするとか、そういう風に書いてあるんじゃない、出雲歴井口さん、やっぱり、まあ、差別化を図るために CW を買った方が良かったかな。CW の次のやつが出てたじゃないですか、どっかの日本一で。あっちを買った方がいいんじゃない十何万じゃなかったっけ。一つの薄見さん、代打帽子、
ん、
巨人説話っていうのかな、の一つ、代打ら帽子、代打らぼっち、代打らぼっちゃともいい、九州では大人よごろうという、
ヤゴロじゃない、
ヤゴロか。
まあ何にしてもダラダラぼっちはないって言わんよね、ダラダラぼっちは妖怪ぼっちか、ダラダラぼっち。
お散歩さん、説明見てると大社の行事も書いてあるであったから、社務所で売ってそう。あ、社務所にそんなもん売ってんのかな、
あの見たことないよ。これ
祭りごとの日程が書いてあるんだろうな、あの神さんがやってくる日とか、マンクセンさんで直らいをする日とか、そういうのが書いてあるんじゃない、
多分。
あ、くまちゃんこんばんは。
こんばんは。
まあ出雲へ来てそれを買うよりは2020円でもらった方が安く上がるんじゃないかな
どうしようかな
まだ悩んでる
ん、いや2000円のにしようか1万円のにしようか悩んでる
はい、あ、すきちゃん USJ 珍道中話をしますか。
もう時間ないでしょ、みんな。
あと6分ぐらいある。
6分ぐらい。え、みんなどんなこと話したの？
あ、朝ごはんにありつけなかったという話とかね。
そうだったね。そんなこともあったね。そうだね。すごい。めっちゃ贅沢させてもらったんですよね、今回の旅行。ちょっと前の、 サンマの、なんだっけ、ほんまでっか TV で、USJ にみんなでその、行ってね、ランチ食べてたお店があったんだけど、私そこ、外から見たことがあって、あそこだって分かっとったんだけど、みっちゃんが夜予約してくれてたお店がまさにそこだったという。で、私すごい感激して、やだこれサンマが来とった店だわと思って、お店の人に聞いた、うん、サンマがあのロケしましたよね、ここって。そうです、そうです、とかって言われて、すっごい感激したんだけど、食べる前に私それこそ生まれて初めてロブスター食べたんだけど、生きたロブちゃんを連れてこられて、今からこの子が料理になりますとか言って、でなんか見せてくれたんで生きとるやつね、
ま、
で写真撮って、うん、で今から美味しくなってやっていきますので少々お待ちくださいってなんか見せてくれたりとかね、
うん、
すごいなんかいいお肉食べさせてもらったりとか。
さすがに牛は連れてこんだったな。
牛は連れてこんかったけど、ね、まあ、春休みですごく人が多くてびっくりしたんですけど、
うん、
USJ にね、なんとかグリルっていう、アメリカの方の大きな玉ねぎをフライにしてくれる、すごい名物のお店があってね、グリーンのビールとか。で、そこを、うん、一回だけ行ったんかな昔。二回行った、うん、で、すごいそこに行きたくて、うん、念願の玉ねぎフライを食べにそこ行ったんですけど、そこに行って、みっちゃんとテーブル席に向かい合って座ってたら、お店のホールのスタッフの人たち、すごいみんな、なんかこう、お話し上手な人がやってこられるんだけど、ちょっと お年を召した、ホールスタッフの方が、いきなり、来られて、まあ楽しそうに盛り上がってますね、女子会ですかって来られて、
僕の後ろ
側から今なんて言った、そう今なんて言ったこの人と思って、で女子会ですかいいですね2人で楽しそうでみたいな感じで言って、でみっちゃんの顔を見てもまだ女子会だって言うけ、すいませんこの人女に見えますかって言ったら、えみたいな話になって、すごいあれが一番私ツボだったですね今回。忘れられん思い出になった。
よく見ろよって
すごい、なんかすごいおばちゃんそれですごいテンパってしもうて、えっ全然やばいと思ったんだろうね、 あわわわあわわわしだしてから、ええ雰囲気がいやいやよかったからわーわーみたいな感じでなんか逃げてたけもうすごいあれが一番今回のツボでしたけどね、面白かった。そうなん、私忘れんようにみっちゃんと女子会やった事件っていうのを書いてます、
ね、メモしとったよね、
忘れんよメモしてました、忘れちゃいけんけと思って、女子会ですか事件、うん、あと初日に、うん、ちょうど1週間前の今日よね、前夜その出雲に泊まったんですけど、うん、大浴場のあるホテルだったんですけど、その、まあ、もちろん男子女子別々だって、女子の方は入り口、お風呂の入り口に入るのに暗証番号を入れんといけんっていうんで、その紙もらったんですね、これが暗証番号だって言って、でみっちゃんが、うん、その暗証番号を私に読んで聞かせてくれて、この番号をちゃんと入る前に入れるんよって教えてくれて、うんって言って、で、なんか2回ぐらいご丁寧に読んでくれたんですね、その番号。何番、何番、何番だっけね。これ入れるんよって言われて、入っていって、さあ入れて、で、入れてドア開けようと思っても、あかんで、え？で、力強く押してくださいって書いてあるけど、力強く押すんだけど、それでもあかんで、え？と思って、おかしいおかしい、どうしよう、入れん入れんと思って、はってみたら、これは夜12時以降、ホテルに戻ってこられた時の正面玄関の暗証番号ですって書いて、この3つをみたいな。ほいで下見たら、人の下にもう一個数字が書いてあって、そっちがお風呂に入るやつなのに、私ドアが関係ガッタンガッタン、オッケーとかってやったっけ、入った時にみんなが冷たい目して私を見たんよ。どうしてくれるみたいな、こともありました。嘘の暗証番号すり込まれ事件というやつが、もう本当にね、本当にね、まあ面白かった。チア面白かったけど、その時は。
疲労中でしたね。
まあ、 ね、いつもみたいに飛行機やれ飛ばんだなんだみたいな騒ぎはなかったですけど、遅れたよね、うん、5分。
帰りの飛行機は5分ほど遅れたってのあったけどね。
え、朝も遅れたじゃん。朝も遅れたじゃん。出雲航空。
朝はでも、そんなに遅れてなかったよ。
5分だったっけ
帰りはね。
遅れたじゃん。じゃ、行きがね。
あ、終わり終わり。以上、ソラミ IT ニュース1835回。3月28日でした。
突然
やね。お届けしたのは、
だって5分遅れで出発したもん、出雲空港。のすきちゃんと。
なんか喋った。あと20秒。
またしばらく おさらばレースのすきちゃんでした。
もう勝手に終わるな。はい、みっちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。
ただものだんだん。
写真いっぱい撮ったよ。
Soraumi IT News.